三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、毎年1月は三谷建設工業三谷公平社長のご紹介で経営者の方にご登場いただいている社長さんシリーズです。今週のゲストは社長であるお父様の後をいずれ継承する、現在は取締役というお立場の方です、高知市上町の城政館の藤本幸太郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
城政館といいますと高知を代表する老舗旅館でございます。改めてその歴史から教えていただけますか。
はい、当館はですね明治7年に創業いたしまして、今年145周年を迎える旅館でございます。
はい、145年ですか。
はい、
明治、大正、昭和、平成、そして次の時代へと。
そうです。
まさにあの高知の観光を人々を見つめてきた旅館でいらっしゃるわけですけれども、まあ、昨年は天皇陛下皇后陛下が高知ご訪問の際にお泊まりになられましたよね。
はい、
皇族の皆様が高知にいらっしゃった時もお泊まりになられますし、また吉田茂首相をはじめ政治家の方々以前はお泊まりでいらっしゃったりすることでも有名なお宿なんですよね。
そうですね、私はお会いしたことはもちろんないんですが、私の曽祖母がですね吉田茂元首相のお世話をさせていただいたということもございますし、先ほど言っていただいた通り昨年はですね天皇陛下皇后両陛下に高知にお越しいただいてですね最後の地方の行幸啓ということで第38回の豊かな海づくり大会ということに参加をいただいて、まあ、宿泊をいただいたということで、社長自身もすごく感慨深いというふうに言われてましたし、やっぱり準備等をですね高知県の方々とかと県警の方々とか従業員と共にやりまして、本当に無事に何事もなく終わったっていうことは本当に、嬉しく思っております。
分刻みのスケジュールで到着予定時刻もたがわずご到着でっていうようなことなんですよね。
そうなんです。
その高知滞在中に藤本さんが垣間見た両陛下のその素顔といいましょうか、何かお話しできることがあったらお聞きしたいんですけれども
そうですね、あまりその語れることはないんですが、あと到着されてからですねやはり沿道に僕らも今まで見たことないぐらい、一般のお客様というか並ばれてまして、基本的には到着されてすぐ館内の方には入っていくんですが、やはり天皇陛下とかですね美智子様とかっていう声がかかってくると、こう沿道の方に行かれてですねこうずっと手を振られて、それが何回も何回も続いていくっていうこともあって、分刻みなんですけどちょっとその後の予定も遅れてしまうぐらいなんですけど、もうしっかり皆様に手を振られてっていうのを見られると、国民に寄り添うっていう部分をすごく得られてこられたんだなっていうのを本当に改めて見ることができまして、
感動的ですよね。
そうですね、本当にお
っしゃったように国民に寄り添う姿勢っていうものは、ね、退位された後もきっと続いていかれるのではないかと思いますよね。
はいはいはい、そうですね。
お料理をお出しすることもあったわけですけれども非常に神経を研ぎ澄ませて心を込めてのおもてなしだったんですよね、城政館さんとしては。
はい、
お父様で何代目になられるんですか。
今年145周年で明治7年創業なんですが、ずっと藤本家が経営してたわけではなくって、昭和21年より藤本家が経営して、まあ、72年73年にはあるんですが、その前のちょっと資料っていうのがないので、ちょっと父で何代目になるっていう資料はないんですね。
あ、そうなんですか。はい、昭和21年から藤本家が携わって、はいはい、お父様が今何代目
が3代目になります。
では幸太郎さんから言いますと、
そう祖母が藤本久子っていうのが昭和21年から昭和57年に亡くなるまでやってまして、それから私の祖父藤本育夫が昭和57年から平成11年まで社長をやりましたの で今の社長が平成11年から社長になってます。
はい、幸太郎さんで 四代目と
4代目です、ね、
いうことになるわけですよね、はいはい、
そうです。
では藤本家的に言いますとひいおばあちゃまが取り組んだ事業なんですか。
はい、はいはい、そうですね。
そうだ、だからそういう歴史を垣間見ることができる資料も行政館の1階の方には展示されてますよね。
そうですね、はい、それは展示してますし、まあ、今年145周年なので記念事業というわけではないんですが、ちょっとロビーの一部そういったところの見ていただけるのはちょっと資料も取り揃えようかなというふうに準備しております。
あ、行政館の歴史展示コーナーみたいなものを設けるんですか。
はいはい、
例えば
ですね、吉田茂元首相が、まあ、飲まれたウイスキーはありますけれども書いていただいた直筆の書であるとか看板とかも書いていただきましたので。
そうなんですか。
はい、行政館っていう看板書いていただいたのもあるので
以前使ってたもの、
はい、以前使ってたものをお出ししようかなというふうに思っております。
吉田茂元首相が飲んでいたウイスキーはボトルでまだ残ってるんですか。はい、
残ってます。
それ飲めますよね。
もう飲めないんじゃないですかね。
まあ恐れ多くて飲めませんね。
はいはいはい、
へえ、はい、そういった貴重な資料もある
そうです、ね、
わけなんですよね。はいはい、先ほども触れましたようにいずれは幸太郎さんも、まあ、近いうちには後を継がれて社長になられると思うわけですが、家業を継ぐことは幼い頃から意識していらっしゃいました。
そうですね、意識はしてたというから、やっぱり特に父母からそんなに言われてることはないんですが、祖父母からはやっぱりずっと言われてまして、お前が継ぐんだからっていうことはもうずっと言われてましたので、意識してないというかもう刷り込まれというかですね、そんな感じになってるのかもしれない。
刷り込まれがいつしか責任感に変わっていくわけですよ ね。
そうですね。
現在おいくつですか。
38歳、もうちょっとで39歳になります。
はい、
はい、
じゃあ学生時代はそういう勉強したんですか。
そういったことの意識は特になかったんですが、まあ、大学は一応経営学部でしたので、まあそういうのも選んだのもあったのかもしれないんですけど。
すぐ高知へ帰られました。
いや、すぐには帰ってはきてないので、大阪で1年いて、でホテルで研修をしてまして、
あ、やはり、
はい、で東京で2年、それもホテルで働いてましたけど。
いわば修行時代ですけれども、どんな感じだったんです。
大阪で1年の時はですね、今の社長から紹介いただいたホテルでいろんな部署を1年間研修で回らせていただいて、まあ、それも本当に異例中の異例の研修で、1年間という長いプログラムっていうのは今までないということだったので、まあ、それを経験させていただいて、でそれからまあ東京の方で特に宴会サービスというか、そういったところの楽しさみたいにちょっと触れましたので、で東京で2年間ほどいわゆるこの派遣というんでしょうか、宴会のサービスをする、今日はこのホテル、今日はこのホテルみたいな、そんな形でいろんなホテルを見てました。
へえ、東京の2年間は実践、
はい、実践、そうですね。
やっぱりホテルによって違います。
あ、全然違います。
そうなんだ。
全然違います。サービスの仕方とかも全然違うので、それは本当に逆に勉強になったというか。
家業を継いで行政館に戻ってからは何年になります。
25の時に戻ってきましたので、もう14年になります。
うん、入社して改めて感じたその魅力っていうんでしょうか、どういうお宿だなっていうふうに感じてらっしゃいます。
そうですね、特にやはり、まあ、社長が常日頃ずっと言ってることでもありますし、まあ、まあ祖父からも言われたことでもありますし、ずっと言われてきたのはやっぱり地域と共に栄えていくことがだから重要だっていうふうに言われてきましたので、まあ、帰ってきてからやっぱりずっと経営理念とかにもあるように、まあ、そこですかね、そこに気づけたというか、うん、そこが大きいかなと思ってます。